こんにちは、ハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。久保誠市長、東芝転落の真相経営不祥事と裁判派。日本を代表するメーカー東芝が不適切か異形問題や原子力事業での巨額損失を経て、2013年12月に上場廃止へ至った過程を当事者の視点から王権昇格である。著者は東芝で財務担当の要職を務めた経歴を持ち、社内資料や第三者委員会報告書。そして裁判の争点を手がかりに、どこで経営判断が歪み、どのように責任が整理されていったのかを読み解こうとする。焦点となるのは、ニャッチューロ頂点のウェスティングハウス買収をめぐるリスクと損失。2015年に表面化した会計問題、さらに第三者委員会報告書の位置づけや限界である。企業不祥事を報道の要約ではなく、意思決定とガバナンスの連鎖として捉え直すことが、今書の目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、上場廃止までの連鎖を内部ものの時間軸で追う。今書は2013年12月の上場廃止を単発の出来事としてではなく、長期にわたる意思決定の積み重なりとして捉える。東芝は不適切会計の問題で大きく信用を損ねた一方、その背後には成長戦略や事業構造の行き詰まりがあり、そこで野森が会計や投資の領域に波及していくという見取り図が示される。著者が財務畑で培った視点は、数字そのものよりも数字を作る組織の力学や目標設定と統制の関係に向く。結果として監査取締役会経営執行の境界が曖昧なまま、重大案件が前に進むとき、どの段階で継承が弱まり、説明責任が形式化していくのかが論点になる。上場廃止に至るまでには、原子力事業での損失不適切会計問題、資本政策など複数の局面が重なったが、今書はそれらを断片ではなく相互に影響する連鎖として描き、企業が転落する典型的なプロセスを理解する材料を与える。次に、ウェスティングハウス買収と原子力事業の損失が示す MN で A リスク管理、東芝の転落を語る上で米国原発関連の事業とウェスティングハウスをめぐる問題は避けて通れない。今書はこの案件が東芝にとって極めて大きな影響を持ち、事業リスクと財務リスクが一体化していった点に注目する。買収や大型投資では、市場環境の変化や規制、工期遅延、コスト増といった要素が、損失の顕在化を通じて資本を削る。そうした局面でどの情報が経営に上がり、どのように評価され、意思決定が更新されたのかが検証の軸になる。また本書の特徴は、この案件が外部報道や第三者委員会報告書だけでは、確信が見えにくいという問題意識を前面に出し、資料の読み込みを通じて論点を整理しようとする点にある。読者は個別の賛否を超えて、デューデリジェンス統合の超のモニタリング、契約上のリスク配分、重大損失の兆候管理など、M&A の地に本当に効く統制とは何かを考えさせられる。原子力という高リスク事業に固有の難しさも踏まえつつ、大型案件が企業の損率を揺らすまでに拡大する過程が学びになる。さらに、不適切会計を生む構造としての目標と組織の圧力。25年に発覚した不適切会計問題は、東芝の信用を大きく毀損し、その後の再建を決定的に難しくした。本書は不適切会計を個人の不正や単なる会計技術の問題に矮小化せず、経営目標の達成圧力、部門間関係、そして統制の実効性という構造の問題として捉える。企業では事業が苦しいほど達成困難な目標が維持され、そのギャップを埋めるために、現場の見積もりや進捗認識が楽観化しやすい。そこで重要になるのが、経営が不都合な情報をどう扱うか、監査や経理がどこまで独立して牽制できるかという点である。著者は財務領域の経験から、会計処理の結果だけでなく、プロセスの中で説明がどのように作られ、誰が納得させ、誰が沈黙するのかを問題にする。読者は、不適切会計を防ぐために必要なものが規定の整備だけでは足りず、目標設計評価制度、会議からだの運用情報のエスカレーション経路など、組織設計全体にまたがることを理解できる。加えて、不正と判断の境界が曖昧になりうる領域で、何をもって健全性を確保するかという実務的問いが残る。そして、第三者委員会報告書の役割と限界を読み解く。企業不祥事では、第三者委員会報告書が事実認定の基礎資料として広く参照される一方、その調査範囲や前提、記述の流度には限界がある。本書はこの第三者委員会報告書を重要な対象として取り上げ、どのように読めばよいか、どこに注意点があるかを考察する姿勢が特徴である。第三者委員会は、 独立性の確保や迅速な調査が期待されるが、調査対象の設定会社側の情報提供、機関の制約などの影響を受け得る。また、報告書は法廷の証拠そのものではなく、責任追及の議論に用いられる際に解釈が重なりやすい。本書はそうした性質を踏まえ、重大案件について確信が見えにくいと感じる箇所を、手続きや資料の扱いという観点から点検する。読者にとっての学びは、報告書を鵜呑みにせず、何が確定的で何が推人で、何が未解明として残るのかを切り分ける読解力である。監査法務コンプライアンスに携わる人にとって事後対応の透明性と、再発防止の実効性を高めるための視点が得られる、最後に、裁判で問われる責任の形とガバナンスへの含意、本書は不祥事の評価が社内の、調査や世論だけで終わらず訴訟という場で責任が問われる現実を正面から扱う、著者自身が損害賠償請求訴訟の被告となった経緯を踏まえ裁判で何が争点化し、どのような論理で責任の有無が組み立てられるのかを検討する点が他の一般的な事件解説と異なる。企業不祥事の裁判では結果の損害の大きさだけで責任が自動的に確定するわけではなく、当時入手可能だった情報注意義務の範囲、役割分担、意思決定、プロセスなどが精査される。本書はそうした観点から経営陣や監督機能が果たすべき行為の基準がどこに置かれがちかを示し、ガバナンスを制度ではなく実務の運用として考える材料を提供する。読者は取締役会や監査部門が形式的に存在していても、重大案件の情報が届かない、反対意見が残らない、専門的論点が理解されないといった状況では、機能不全が起こり得ることを理解できる。結果として将来のリスクを減らすには、記録書籍編成の実態を整え、説明責任を果たせる意思決定を積み上げる必要があるという示唆につながる。結論として、本書を進めたいのは、企業の経営層監査役、取締役経理、財務法務コンプライアンスの実務家、そして企業不祥事を研究する読者である。報道や一般向けの事件史は、どうしても結論の要約や人物像の強調によりがちだが、本書は当事者の視点から、大型投資、不適切会計、第三者委員会、裁判という複数のレイヤーが絡み合う現実を、一つの連続した問題として捉え直そうとする。そのため読者は個別事件の知識に加え、リスクが増幅する組織の条件や事後検証の文書をどう読むか、そして最終的に法的責任がどう問われるかという実務に直結する観点を得られる。とりわけ第三者委員会報告書の扱いに対する問題意識と裁判の争点を踏まえた整理は、不祥事対応を担当する立場には有益だろう。一方で専門的な会計や法務の前提を要する場面もあり、速読向きではない。しかし、企業統治や M&A の失敗がどのように会計問題と結びつき企業の将来を決めてしまうのかを、具体的な素材に即して考えた読者にとって、本書は同種の概説書よりも組み込んだ視座を提供する。ご支援いただける場合は、久保誠。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。